この6章のところにはこのサタンとの戦いに備えるべきことが記されてあります。一節を見ると、子供たちを主にあって自分の両親に従いなさいと語られてあるわけですけれども、このことは前の章の5章の21節以降にも出てくる、この互いに従い合いなさいということに続いているものであるわけです。両親に従う、このことはこの実会の中に2節を見ると、あなたの父と母を敬えということが出てきているわけなんですけれども、この父と母を敬うということが実は両親に従うということであるわけです。人間ですから完璧なことはできないわけです。たとえ親であったとしても一つも間違いがないという親はいないのではないかと思います。しかしそれでも神様は敬えということを伝えているわけですし、そのことがまた両親に従っていくということであり、またイエス様自身もあのナザレの村で両親に仕えていた、従っていたという姿を見るならば、また私たちもそれは可能なことであるわけです。そしてそれは約束が伴っているわけですし、3節を見ると、あなたは幸せになり、あなたの日々は長く続くという神様の祝福が与えられる。ですからこのことは全く無駄になることはないわけです。またこの5節以下のところには、この奴隷に対しても主人に従いなさいという同じようなことがまた語られてあるわけです。7節に、人にではなく主に仕えるように喜んで仕えなさい。その喜びが与えられるならば、またこの主人に従っていく、仕えるということもまた神様の祝福となっていく。またその奴隷の主人たちに対しても、9節を見ると、この脅すことはやめなさい、そのことを勧められているわけですけれども、この主なる神様は見ておられ、また公平に扱ってくださる、そのことをやはり私たちは覚えて、この世にあっても主に従い、また神様が喜ばれることを私たちは行うべきことが勧められているわけです。そしてまた11節以降に、この悪魔の策略に対して、この神のすべての武具を身につけるべきことが語られてあります。悪魔はまさにこの暗闇の世界の支配をするものであるわけです。私たちは神の武具なしには勝利していくことができないわけですけれども、14節以降にその神の文が出ていますが、腰には真理の帯、胸には正義の胸当て、足には平和の福音、そしてまた16節には信仰の盾、17節のところには救いの兜、御霊の剣、そうしたものを私たちは身につけて、悪魔の戦いに備えていかなければならないということであるわけです。ですから私たちがこうして、いつも毎日蒼天で御言葉を聞くということは、まさにこの御霊の剣を持って、そして悪魔に対抗していく。イエス様も洗礼を受けられた後に、この悪魔の試みがあった時にも御言葉によって勝利をされたということを私たちはこの知ることはできるわけですけれども、私たちはこの御言葉によって戦い、そして勝利をしていく、それがこの世においての一つの大きな戦いの姿であるわけです。また18節には、どんな時にも御霊によって祈りなさいとあるわけです。ご聖霊が働いてくださり助けてくださる、そのことによって私たちは祈っていくことができるわけです。サタンが最も嫌うことは祈るということであるわけです。ですからイエス様は、私の家は祈りの家と唱えられなければならないということを言われたわけですけれども、まさに教会において 私たちが祈るってことは、またこのサタンにこの勝利をしていくっていう大きな秘訣であるわけです。そしてパウロもまた彼は祈ってはいましたけれども、エペソの人たちに祈ってくださいっていうことも彼は願っているわけです。それは19節のところを見ると、口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように。そしてまた20節にも同じように、この述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいと、彼自身も祈りの応援を求めているということであるわけです。パウロは福音を伝えましたけれども、彼とて万能な人ではなかったということであるわけです。祈りの応援を要請していた。ですから私たちも互いに祈り合うということは重要なことであるわけですし、神様の御働きが進むということは、実はこの祈りがあるということであるわけです。私たちもまた互いに励まし合い、そしてまた天の御国を目指して歩むものでありたいと思います。23節見ると、信仰に伴う平安と愛がこの兄弟たちにありますように。そして29節のところにも、この主イエスキリストを愛するすべての人ともに恵みがありますようにと、彼は祝福を祈っているわけですけれども、また私たちも互いの祝福を祈るものとさせていただきたいと思います。